説教届けられた招待状、増田高等牧師先生です。
主にある皆さん、主の光の中で主の御言葉に出会う幸いを分かち合いましょう。お一人お一人の上に神様の祝福と恵みが豊かにありますように。コロナ禍で残念なことの一つに、共に食卓を囲むということがほとんどできないということがあると思います。特に結婚式などの、お祝いの席で共に食卓を囲むということが難しくなっています。喜びの宴、パーティーは日常の食卓とは異なる晴れやかな思いというものがあります。同時に少し緊張感もありますね。それが結婚式の披露宴など、そういう場ならなおさらです。結婚式の披露宴の招待状があなたのところに届きました。招待状の返事はどうしましょうか。私たちはマタイによる福音書を通じて、イエス・キリストが語られる天の国、神の国ということについて何週間かにわたって聞いてきました。天国と言いますと、死んでから行くところのように考えられやすいのですけれども、聖書では天国、神の国というのは神様と共にある世界、神様が治められている世界、そして私たちはそこで一緒にパートナーとして神様と働くように招かれている、そういうところとして描かれています。イエス・キリストは天の国、神の国が私たちのところに来る、いやもうすでに来ていると、その福音を始められたわけです。そのことを言葉で発信し、また癒しやさまざまな技を通じて、神の国というのはこういうものなんだと表してくださいました。その時に、神の国とは、天の国とはどのようなものなのかを例えで話された。この例えというのは、分かりやすく言うために例えで話されたんですけど、例えそのものがいまいちよく分からないというところもありまして、ますますうーんと思うような部分というのがたくさんあるんですね。でも考えてみましたら、そうだと思います。私たちの考えられることは部分的なところです。でも神様の治めておられる世界というのは、ある意味で私たちの想像や考えをはるかに超えていくわけですから、ですから私たちには分かりづらいところもたくさんあります。でもそれを例えで話されたのです。その中の一つが今日の婚宴、つまり結婚式の披露宴に例えておられるというところです。婚宴は神の国の恵みの喜びを表しています。結婚式の祝宴のことを思い浮かべてみたいと思います。旧約聖書以来、実は神様とイスラエル、神様が選ばれた民との関係というのは、しばしばこの結婚関係の比喩を用いて表されてきました。それは愛と信頼に基づいている、同時にそこに約束と契約があるということですね。それが神とイスラエル、結婚のようなそういう関わりとして、神様とイスラエル、選ばれた民のことを表されてきたのです。イエス・キリストは神の国、天の国はその婚姻を祝うパーティーのようなものだと話されました。そこで大切だと思っておりますのは、それは喜びの宴だということです。そこに喜びはあるか、これが大事です。何よりも大切なのは喜びということなんです。招かれている、そのことが嬉しい、私にとって何よりも大切なことだと思える、 そういう場です。招待状が届きました。何を考えましょうか。まずその招待状を受け取ったということは、結婚する二人とあなたとは何かしらの関わりがあるということですね。友達かもしれません、親戚かもしれません、仕事上の関わりかもしれません。でもその二人を祝福したい、お祝いしたい、そういう気持ちで、ではこのパーティーに、披露宴に出席しようかなということを考えると思います。でもそれだけでもないような気がするんですね。何が大切かと言いますと、その宴にパーティーに行った時に、周りに一人でも知ってる人がいるかってことなんです。どうですか皆様、喜びの宴に行ったはいいけれども、もしかすると誰も話す人がいない。もちろん当の本人たち二人は知ってるかもしれない。でもだからといってその二人とずーっと私だけが話せるわけではありませんよね。むしろほとんど話せないと思います。ですからそのパーティーの間中、私がもし話をするとすると、そこにいる他の人たちなんです。ですからちょっと考えます。ここに来る人の中で知ってる人いるかな。知ってる人が一人でもいると、あ、大丈夫そうだ、あの人とだったら隣同士になって何とか喋っていられるだろう。それが誰もいなくてですね、初めましてっていうところから始めると、まあ、私のような人見知りの性格の人っていうのは、なかなかその場に行くのがやっぱり億劫になってしまうわけですよね。どうしようかな。ですから他の人を知っている、誰か友達なり関わりのある人がいる、とても大切なことです。お気づきになった方もいらっしゃると思います。この神の国の婚宴の宴というのは、神の国、そして教会や礼拝のことです。私たちがここに来るときには、礼拝に参加するときには、神様の前に、神様と私たちとの関わりということの中で、その招きに応えようと思って私たちはやってきます。でもおそらくそればかりではないのではないでしょうか。あそこに行けば私のことを気にかけてくれる人がいる、挨拶をしてくれて、そして今日もご一緒できて嬉しかったですね、一緒に賛美をして、今日から賛美を歌うことができます、嬉しいな、嬉しいですね、そう語り合う、そういう仲間がいる。それとっても大切なことですよね。信仰生活というのは、どうしても私たちは私と神様との関係っていうふうに考えますけれども、私と神様との関係であるだけではなくて、私と共に賛美をしている人たち、共に生きている人たちとの交わりでもあるのです。現代社会は仲間とのつながりが弱くなっていると言われますし、特にコロナの中にあっては、そうしたつながりということが見えづらくなっています。礼拝は神と私との関わり、そしてそこに招かれた仲間たちとの交わりでもあります。イエスが例えで話されたのは、招待されたのに来なかった人たちもいたということなんですね。来なかった人たち、聖書を見てみますと、それは旧約聖書からの選びの民であったユダヤの人たちであるということも示唆されているように思われます。もともと選ばれた民であったのに、その招きに応えなかった、そういう人たちもいたのだと。けれどもそれは必ずしも象徴的な意味であって、招かれたにもかかわらず答えられなかった、そこには理由がある、理由があるんですね。答えなかった理由があるんです。断る人には理由がある。22章の5節を見てみますと、断った人たちの理由が少し書かれているんです。一人は畑に、一人は商売に出かけた、自分の畑、自分の商売、招かれていたとしても、そこには自分の人生の優先事項がある。そうですね。神様招いていてくださっているかもしれません。でも私、こっちがまず、 こっちを済ませないことにはそういう優先事項があるっていうことです。だからその招きに応えられない、もっともな話です。なかなか受け入れられない事情があります。私たちの人生そのものです。今礼拝でここにいらっしゃる皆様も優先事項がそれぞれ終わりになったと思います。考えなければならないことがそれぞれ終わりになったでしょう。ライブ配信で礼拝に参加していらっしゃる方も、それぞれの場所にいらっしゃる方も、でも招きに応えよう、そうしてこの時を捧げられたんですね。私たちは選びというと、まず自分の側の条件、どうやったら選ばれるかということを考えやすいのですけれども、聖書ではむしろ神様の招きに応えるというところに選びがあります。神様が招かれた、他にいろんなこと考えなければならないことはある、でもそれに応えていこう、そこに神様の選びがあるのだ。マタイによる福音書は紀元70年のユダヤ戦争によって都エルサレムが滅ぼされてしまったということを背景にして書かれた文書でもあります。ですからその文書の中に戦争の傷跡の文書が残されているんですね。他の人と、神と人と共に生きる世界ということを見失うと、人は命を奪ってしまう、そうして報復が始まる。神様の招きというのは、神と人と共に生きていく、神と人と共にある世界を一緒に形作っていこうという招きなんです。何を優先していくかっていう、神と人が共に生きていく世界を一緒に形作っていこう。でもそれを見失ってしまうと、私たちは自分の利益、あるいはそれ以外のものすべても含めて、神が共にある世界、シャローム、平和ということを見失ってしまうのだ。もともと招かれていたのではない人たちにも声をかけてきなさい、そう言われて、すべての人が招かれました。ちょうどイスラエルという民族ではなかった、そういう人たち。旧約聖書では、ユダヤ、イスラエルという民族が招かれた選びの民とされていました。しかし新約聖書では、一つの民族ではなく全ての民が招かれていると言われます。神の選びは全ての人に広がっていったということを表しています。ここでとても面白いなと思うのは、神の国、良い人も悪い人も招いてきなさいって書いてあることなんです。神の国、いい人ばっかりじゃないよ。そこにはいい人もいるし、悪い人もいるし、いろんな人がいるんだ。そう書いてあることですね。これいいですね。なぜかならば、どっちにも転がるからなんです、お互い。いい人もいれば、悪い人もいる。神の国っていい人ばっかりでみんなが笑い合って、そうじゃないよ。そういう事柄が起こってくる、神の国。生き生きとしたダイナミックな、そういう世界だ。実はここで分かりづらいことが一つあるんです。いや、そもそもこの神の国の例え話って分かりやすい話ではないんですけれども、その次のところすごく分かりづらいんですね。そうやって集められてきた人の、悪い人もいい人もたくさんの人が、すべての人が集まってみんなで神様の、王の息子っていう言い方がされて、王の子供っていう言い方がされてますけど、婚姻に集められた。その中に一人だけ礼服を着ていなかった人がいたっていうんですね。で、礼服が着ていなかった人に対して、その主人が、友よ、あなたはなぜ礼服を着てこなかったのかって問われて、で、何にも答えないでいるとつまみ出されたって。ひどくないですか。そもそもじゃあ礼服なんてみんな持ってたの。パーティーの招待状をいただいてまず考えるのは、何着ていこうかなってことですよね。あんまり着ない礼服出してきて着てみたら、ちょっとあれ太ったかな、どうしようかな、新しいの新調するのにもあんまり着るチャンスないだろうし、なんていうことから始めて、何着ていこうかなって結構考えるわけなんです。 着ていくものないと行くのどうしようかな。大丈夫なんです。この時代は王がこのような祝宴を催した場合には王が着ていく服も用意してくれたそうなんですね。よかった、そうなんだ、いやこれは助かったな。ではこの人はなぜその用意されていた服というのを着てこなかったんでしょうか。そこが問題になるんです。この礼服というのはおそらくその場に集うお互いに対する思いのことですね。礼服というのは型が決まっているということではなくて、日本では高度成長期に、葬儀も結婚式も黒の礼服一色あると、ネクタイを白にするか黒にするかでこう全部オールマイティーにいけるっていうことで流行りましたね。でも別にあれ黒でなくてもいいわけですよね。あれは言ってみればそうした便宜的にこう礼服とされているわけなんです。型ではない。その型に表されている思いが大切なんですよね。ここの場合で言うと祝福しよう、喜びを分かち合おう、それを形に表すというのが礼服です。で、この人はおそらくそれを持っていなかったんでしょうね。それを持っていなかった。つまり、ここで言うとどういうことかというと、招いておられる神様への思い、そしてお互い同士が集まっているということを大切にしようとしていること、礼拝で言うと祈りや賛美の思い、仲間を思うこと、そういうことを大切に考えないで土足で踏みにじるような、それはしないでほしい。ここは大切な場なんだ。ここは大切な関わりなんだ。ここは私の魂の深みに及ぶところなんだ。そういう思いを持ってほしい。そういうことではないでしょうか。このマタイによる福音書22章の1節から14節に基づいて、18世紀にドイツで活躍したヨハン・セバスチャン・バッハが、フランクという人の賛美歌の詩に基づいて、カンタータ180番を作曲しました。装いせよ我が魂よっていう題のカンタータです。装いせよ我が魂よ。有名なコラールのオルガン曲もあるんですけれども、この題から高橋孝子という作家が装いせよ我が魂よっていう小説を書いています。自分の魂の遍歴の物語です。装いせよ、あなたは着なさい。聖書の中にはイエス・キリストを着るという表現があるんです。つまり私の上にイエス・キリストというそういう人格、お方を着る、自分の一部とする、そういうことです。神の前に出る、人々と共に喜びを過ごす、そういう心のありどころ、私の魂のありか、ありよう、そういうものがある。イエス・キリストを着て、つまり私もイエス・キリストの招きに応える一人となってそこに行こう。感謝や賛美の心を、もしそういうものを置き忘れてしまったならば、それを取り戻してこよう。誰にも、誰にでも与えられているものですから、もし恨みや重荷から来る辛さで喜びを忘れる人生になっているなら、あなたも神の交わりの中に、人々の交わりの中にそれを見出すためにやってこよう。装いせよ我が魂よって、そういうことです。私の魂がもし重荷と、そして辛さと、人への恨みつらみだけで支配されているなら、あなたはそこから解放されてくるべきだ。神のもとに、そして人の交わりの喜びの中に、あなたが解放されて、その喜びのうちに賛美の心を回復してこよう。自分をがんじがらめにしている過去やしがらみがあるならば、イエス・キリストに解放していただこう。重荷を下ろそう。 それは喜びの招待状なんです。それが私たち一人一人のところに届いている。共同緑ヶ丘教会でもたびたび喜びの食卓が準備されてきました。クリスマスやイースターのたびに一緒に食卓を囲んで、さまざまなことを一緒に話してきました。コロナでなかなかそうした場が準備できません。そこで恵みの中を歩んでにという文集が発行されました。教会員の皆様による証し集です。編集員の皆様が本当に心を込めて編纂してくださいました。とても素晴らしい内容です。受付の1階のところに置かれていますので、どうぞお持ちでない方はお持ちください。お読みください。礼拝でお目にかかっても、なかなかこう踏み込んだお互いの信仰生活のことなどを話し合う機会がありませんから、この文集を読むことによって私もお一人お一人の信仰の奇跡というものに触れることができました。教会というのは神と人との交わり、まさしく一人一人の招きに応えられたその歩みなんだなということを感じています。ある方の文章にこのようなものがありました。仕事で海外に行って生活されることになった。日本にいる間はなかなか教会生活を送ることができなかったけれども、その国での礼拝を捧げられるようになり、役員も担うようになられた。そしてその中で遠藤周作さんのイエスの生涯を読まれたのです。遠藤周作さんのイエスの生涯には、その一番最後のところに解説がついています。井上陽次とおっしゃるカトリックの神父さんが書いておられる解説です。そこには遠藤周作氏の人生と信仰について書かれています。遠藤周作さんは東京で生まれられた後、父の仕事で満州大連へ行かれるのですけれども、10歳の時に両親が離婚して、そして神戸へ戻ってこられました。その神戸に住んでおられたおばさまがカトリックの信者で、母親と一緒に教会に通うようになった。そして洗礼を受けられました。後年遠藤氏は合わない洋服、何のために小説を書くかというエッセイを書いておられます。合わない洋服、着せられた洋服っていう意味ですね。そのエッセイの中でキリスト教信仰をお母様から着せられた洋服に例えながら語っておられるんです。こういう文章です。もしあの時私が別の境遇になったなら、洗礼を受けなかったろうし、また生涯このキリストなどという縁遠い洋服など着なかっただろうと私はしばしば悩んだ。だがその時でさえ私はその洋服を結局は脱ぎ捨てられなかった。私には愛する者が私のためにくれた服を自分に確信と自信が持てる前に脱ぎ捨てることはとてもできなかった。それが少年時代から青年時代にかけて私をともかく支えた一つの柱となった。後になって私はもう脱ごうとは思うまいと決心をした。私はこの洋服を自分に合わせる洋服にしようと思ったのである。それは人間はたくさんのことで生きることはできず、一つのことを生涯生きるべきだと知ったからである。この文章に接せられて、自分もこの洋服を脱ぐのはよそう。人はたくさんのことで生きていくことはできない。自分はこの服を着て生涯過ごしていこうと思われたのだと。自分には合わない、そう思っていた服。けれども、イエス・キリストを着ることによって、自分の歩み、自分なりのイエスとの歩みというのがそこには生まれてくる。そして最後に、私はこの日本という土壌の中でしばしばキリスト教のあり方を考えてこられた、その遠藤周作氏の文章に触れながら考えるところがありました。 日本という土壌の中でキリスト教は根付くのか、そういう深い問いを持ってこられた作家です。私は思います。そもそもこの日本の社会という時、それは今どのような社会なのだろうか。一つの伝統的な在り方や文化だけがある社会ではありません。今年は沖縄が返還されて50年、今日がその時だという、その時を迎えています。琉球の文化があり、アイヌの文化があり、在日韓国の文化、部落の文化、キリストもあり、イスラムもあります。そういう社会の姿です。外国と言われる日本ではない国にルーツを持つ人たち、そういう人たちが一緒に集まっているその社会の姿です。その社会の姿の中で互いの声を聞き合っていく喜びの宴というのは、そういう世界の姿ではないでしょうか。夏にはぜひ青年たちの中で沖縄との沖縄キリスト教団と日本キリスト教団の合同ということについて論文を書いてくださった、そのことのリポートを聞きたいと願っています。復帰とか返還とか、それはどういうことを意味しているんだろうか。異なる文化が出会って互いがその中で生かされていくということを、私たちはイエス・キリストのその福音の中でどのように考えていくべきなのかということ、私たちがこの年大切に考えていくことなのではないでしょうか。そうした喜びの宴というものの先駆けとして、私たちは教会という場が与えられているはずだ、そう思います。大が小を飲み込むのでもなく、同化するのでもなく、互いが生きていく道はどこにあるのか。相手に不便さや、あるいは様々な戦いの先端を押し付けるのではなく、互いに生きていく道はどこにあるのか。私たちはこの年、その喜びの宴の先駆けとしてこの教会があるということをご一緒に覚えさせていただきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、招待状が届きました。あなたも神様の大切な子供です。あなたもその愛を携えて、神様に大切にされているという思いを携えて、この世へと出ていきなさい、そう語られています。あなたの喜びの中へと招いてくださいましたことを感謝いたします。私たちはその喜びに目を背け、やらなければならない、果たさなければならない、そういう事柄の中に埋没してきました。忙しく、いつでもトゥードゥーリストの中で息も絶え絶えになりながら、でも神様、今日このひととき、あなたと共にあり、愛する仲間たちと一緒にある時間が与えられてありがとうございます。どうぞ私たちの人生の中にそのような豊かさと喜びとを回復させてください。そしてそのような思いを持って、私たちが平和を携え、平和に自らも仕えるために出かけていくことができますように、あなたの祝福と聖霊の力を与えてください。今日から始まる日々の中で、あなたが共にいてくださることの喜びと感謝を持って生きていくことができますように、私たちが共に生きていく人たちにそれを手渡していくことができますように、あなたの聖霊によって私たちの背中を押してください。軽やかに行かせてください。重荷ではなく、あなたが共に行ってくださいますように。この祈りと感謝をイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。